吉高牧師が聖書から聞き、今日語る言葉です。タイトルは、深淵の闇の中に光あれ。
皆様おはようございます。本日から3ヶ月にわたって創世記1章から11章の原書誌と呼ばれる聖書テキストを読んでまいります。創世記は前半の原書誌と中後半の続調物語に分かれていて、前半原初詩はいわば生命世界の始まり、それから後者はイスラエルの始まりについて、まつわる問題を描いていくわけです。さて、今週来週とこの1章1節から2章の4節にかけてを読んでいきますが、生命世界の調和の問題が大切なテーマになっていくと思うんですが、それはちょっと次週に回すことにさせていただいて、この原書誌を読んでいくにあたって初めにお断りをさせていただきたいと思います。で、非常に大切なお断りですので、少々時間をかけてお話をさせていただきます。3ヶ月創世記全体にわたって、大切になってくるお断りとなります。で、キリスト教会、キリスト教世界にあっていわゆる根本主義、原理主義の立場を取る人たちは、この私たちが生きているこの世界、地球の、創造、地球が作られた、地球が出来上がった実際の物語として、この原書誌をそのまま信じている人たちがおります。創世記を含む聖書の最初の5章ですね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これをですね、モーセ五書と呼ぶ習慣がキリスト教会にはありますけれども、この5つの書の著者はモーセであるというふうに考えたりもそのような人たちはしております。確かに申命記の最終章31章にモーセはこの律法の書を書き記すととか、モーセはこの律法の言葉を余すところなく書物に書き終えるとというふうに書かれている部分がありますので、その通りそのまま創世記から申命記までの5つの書、律法の書と呼ばれますけれども、この律法の書はの執筆者はモーセであると、そういうふうに受け取っているわけです。では立ちどころに疑問が出てきますよね。なぜモーセは自分が生まれる前のアブラハムやイサク、ヤコブの族長時代のことを知ってたんですか、そういう質問に対しても、それはモーセが神の啓示を受けて、神の霊感を受けて書き記したのですというふうに説明をしてきました。私たちもですね、私たち市川八幡教会の信仰告白にも聖書は神の霊を受けて記された書物ですという、そういう信仰告白をしておりますけれども、だからといってこの創世記の記述通りにこの世界は作られたとか、神の霊感を受けた一人の人によって記されたというふうに言い張る必要は私はないと思いますけれども、そうした根本主義を取る人たちにとっては聖書は神に起因する神聖な書物である、神聖なものであるからには創世記の記述通りにこの世界は創造され、しかも6日というその1日1日は24時間、24時間×6、6日間で世界は作られたのだと、そのように主張するわけです。また 著者はモーセなのだと。そして、まあ、例えばダーウィンの種の起源、まあ、いわゆる進化論ですね、進化論やその他の自然科学の諸説に、まあ、異を唱え、それらを攻撃していきます。例えば現在もそうですが、アメリカなどでは、まあ、このような保守的根本主義的な立場を取るキリスト教会が学校で進化論を教えるな、そうではなく聖書を教えよ、天地創造の聖書の記述に従って歴史を理解させよ、まあ、そういう運動を起こしております。まあ、それもちょっと無茶だなと思います。まあ、確かに私は自然科学は万能だとは思いません。科学の解明によっても、まあ、生命体の起源というものについて解明されていないことはいくらでもあります。けれどもこの聖書を自然科学と対立させたり、自然科学の営みというものを否定する必要もないと私は思います。だいたい科学と信仰理解を対決させたり喧嘩をしても噛み合いません。扱っている領域が違うと私は思います。今回は、ね、少し存在理解についての枠組みの話をします。辛抱強くお聞きください。何を学ぶにしても、まあ、大切な枠組みなので覚えておいていただくといいと思いますが、全ての存在が存在している原因を探求する枠組みには、アリストテレスが言うところの次の4つの枠組みがあります。それは質量因、行相因、作用因、目的因。因というのは原因の因です。質量の原因、行相、形の原因、作用の原因、目的の原因ということです。質量因とは成分や素材のことで、何によってできたか、できているのかという、そういう問題です。行相因とは文字通り形のことで、なぜそのような形をしているのかという問題です。作用因とは、それはその存在は何にどう作用するのかという問題です。目的因というのは、その存在は何のために存在しているのかという理解です。で、これアリストテレスが古代に説明して、ほぼこの4つで説明というのは大体枠組まれていると思う、考えていいんですけども、現代というか、まあ、近代になりまして、フランシス・ベーコンという人がこのアリストテレスの分類を使って科学を定義した。科学とはこの4つの原因のうち、質量因、何によってできているのかという問題と、作用因、それは何にどう作用するのかを説明する仕事、これが科学だ、そういうふうに定義しました。ふむふむですね、ふむふむ。ということはひっくり返せば、なぜそのような形をしているのだろうか、行相因とか、何故それは存在しているのかという目的因、これは科学の仕事ではない、自然科学の領域ではなくて、それは宗教や哲学の領域になるんだということです。なるほど。私たちは生きる上で悩みがつきものですよね。で、一番分かっているはずの自分のことが分からなくっていっぱい悩んだりするんですが、それにしても私たちが自分のことを悩むときに、自分のタンパク質と水分の割合とか、カリウムとナトリウムの割合とか、自分のアミノ酸の配合率とか、そんなこと悩んでるわけじゃないわけですね。なぜこのようなことが自分に起こるんだろうか、私はなぜ今この時を生きているんだろうかと言って悩んでいくわけです。で、母は突然亡くなりました。原因は膀胱がんでした。 それは医学的な答えです。でもなぜ母は今急に取られてしまったのだろうか。私たちはなぜ今別れなければならないのか。これは医学的な問いではないです。人生論的な問いです。宗教的な問いです。そして人間的な問いです。ですから科学的な問いと宗教的な問いは対立しないんです。出来事を総合的に理解し受け止めていくことのために科学と宗教は共に助け合わなければならない。創世記の書き出しに初めにベリーシーズとあります。この初めには、女編の始めという漢字、時間的な意味、始発電車とか始業式とかそういう時間的な意味での始めにではなくて、ベリーシースっていうのは根源にという意味、そういう意味の始めにです。ですから生命体、命、この世界というものが始まった昔、その一番始めについて創世記は説明しようとしているのではなくって、生命というものが根源的にどのような意味を持って存在しているのかということを問うているのが聖書創世記の始まりの記述です。この後申し上げることになりますが、創世記はこの世界は、そして自分たち人間は何故に生じさせられ、何故に生きているのかという、まさしく人生論的な宗教的な問いによってまとめられた書物です。ですから大昔の成り立ちのことを教えているのではなくて、今も私という存在、今を生きているこの私という存在に関わっている根源的なこと、今も私を支えている存在の意味合いのことを問いかけてくれているものなんです。さて先ほど申せ御書の著者はモーセではありませんということを申しました。全てをイスラエル最大の預言者と呼ばれているモーセに起因させようとした申命記の記述の意図は理解しますけれども、そういう思いは理解しますけれども、創世記の著者はモーセではありません。例えば今日から読んでいく原書誌1章から11章を取ってみても、使用用語の違いとか文体の違いなどがいろんなところに見られます。重複もたくさんあります。年数や日数に違いも見られます。いくつもの伝承の断片が存在したということが明らかなんです。イスラエルの12部族、イスラエルというのはもともと連合体でやがて一つの国になっていきますが、もともとは12部族でした。その12部族によって伝えられていたさまざまな伝承の断片、それらはおそらく一つ一つの伝承は割合短い、まとまり一つの話、そういう物語として伝えられていたと思われますけれども、そうした伝承が別の部族に伝えられていた伝承と合体していく、そういうプロセスや合体した後筆記されていった、そういう伝承の歴史、伝承史って言いますけど、伝承の歴史、伝承し合体していったプロセスというものがあります。また筆記されたという時代があるんですけども、筆記されていたいくつかの文章がまた組み合わされて編集されていく文書合体のプロセス、編集歴史の歴史、編集史って言いますが、編集の歴史があります。でそれとていくつかの系列に分かれた文書群として存在していました。 そうしたバラバラの伝承が何百年もの歳月をかけていくつかにまとめられ、そのまとめられていたいくつかの種類の文章も後の時代のとある歴史的大事件に直面してさらに再結合されて大きくまとめられていく。創世記もそのようにして編集されました。もともと言い伝えられていた小さな小さな伝承、口伝ですね、言葉で伝承されました。昔昔はこの口伝による伝承がいつの時代まで遡るかということはもう定かではありません。突き止められません。きっとかなり古い時代からの伝承であったと思われます。でもそれらの伝承や資料類が現在の創世記のような形にまとめられることになったとある歴史的大事件とは何か。それは紛れもなくバビロニア捕囚です。創世記を含めたいわゆるモーセ五書が今私たちが手にしているような形にまとめられたのはバビロニア捕囚中あるいはその後のことです。つまりバビロニア捕囚という崩壊の出来事、民族崩壊の出来事を深く深く悔いて問い直して、なぜあんなことになってしまったかということを顧みて、そしてそれを念頭に置きながらバビロニアからの解放とかその後再出発していく私たちの未来、こういうものを仰ぎ見ながらまとめたんです。そのまとめる作業に当たった人たち、まあ祭司たちって言われていますが、祭司たちはすでに手にしていた資料の断片や少しずつまとめられていたものをミックスしながらまとめていくときにはつなぎが必要になってきますから、そのつなぎの部分を書き足したり、あるいはこれから民を教育していくために原因物語に仕立てていかなければなりませんから、その原因を付記していくような部分を付け足したり、あるいは年表を作ってみたり年譜を作ってみたりですね、そういうふうなことを付け足しながら、まあ、追加していったんですけども、そのような追加した祭司たちが追加していった部分を、まあ、祭司資料というふうに読んでいます。でこんな話をするのはなぜかというと、今日創世記の冒頭でお読みした1章から2章の4節まで今週と来週でお読みしますけど、この部分こそ祭司資料なんです。つまりどういうことかというと、自らこの捕囚という過酷な運命、まあ、いわば民族崩壊という絶望的な出来事に苦悩しながらも神の憐れみによる再生の希望のことをこの創世記を編集していく冒頭の部分に入魂したんです。苦しみと希望をこの書物はそのためにあるということを入魂したんです。こういうことだと思います。この世は、私たちは混沌としている、カオスである、自分たちは実に虚無に包まれている、暗闇に支配されている、けれども神はそのような人間の技を通してではなくて、人間のもたらした原因と結果、因果によってではなくて、人間に関わらず神は天から言葉を発してくださる、思いを発してくださる、神の思いによって存在を生み出してくださる、光あれ命の場が現れよ、夜と闇は朝の光を迎えよ、神はそのような思いを持ってこの世界をお作りになった、 私たちの世界をこれからもそのようにお作りになる。そして神は命のための場を一つ一つ創造されながら生み出されたものが、神にとって、いや生み出されたもの同士にとってふさわしい、これよしとされたの。よしっていうのはワンダフルとかビューティフルじゃなくて、ふさわしいという意味です。ふさわしいと語られた。この神様の創造の技は、徹底的に虚無に服している今この私たちけれども、これから新しく生きていこうとする私たちの歩みに重なろうとしている。暗闇の深淵の闇の中に光を照らしてくださろうとしている。だから私たちはこのどん詰まりの中にあって、希望を持って歩もう。そしてこれまで本当に失敗してきたけれども、私たちもふさわしいものになろう。これがとある歴史的大事件の末に、創世記の編集に当たった人たちが、祭司たちが駆り立てられていた思いだったということなんです。私は先ほど来、創世記は大昔の始まりの物語ではなく、今この時の私たちに関わる根源的な事実を問うているのだと申しました。そして私は今本当だし、それは本当だし、そのように読まなければならないと思うんです。地は混沌であって、闇が深淵の表にあったと記されています通り、私たちが生きている今という時代はまさしく混沌としています。大変虚無的で破滅的です。ロシアの主張はウクライナの主張と決して相交わることはありません。人間の英知も、第二次大戦以降尊んできたはずの平和の思想も歯が立たない状態になっている。核兵器が実戦配備をされていくという愚かさ、人間の科学技術というものがさまざまな最新兵器になって戦地に集まっている、技術というものが持っている深刻な逆説パラドックスです。この人間の技術革新は何をもたらすのか、そして人間の交わりも崩壊させられようとしています。先日朝一でテレビでウクライナの女性と日本の女性の対話が報じられていました。戦争が終わったらまたロシアの人々と話をすることができますかという日本人女性の問いに対して、ウクライナの女性は無理です、何世代か後になれば可能かもしれませんが私たちには無理です、そう答えてました。人間の決裂、民族の国家の決別、修復には再び何十年や百何十年もかかるような傷跡を国民民族単位で人間の心に掘りつけている。悲しく虚しい出来事が進行中で止められないんです。あまりにも分断的、虚無です。ミャンマーで引き起こされ、未だに道筋が見えない暴力支配の現実、台湾有事を前提にして加速度的に軍事化が進む日本、そしてその生贄とされている沖縄、破滅と分裂分断のために歴史が今進んでいる、進んでいる、その先には取り返しのつかない現実が待っている、結末が待っているということを知ってか知らずか、それでもなぜそこに引き寄せられるように吸い込まれていくのか、なぜ止められないのか。まさしく地は混沌であって 闇が深淵の表を覆っているようではありませんか。だから創世記読むんです、私たちは。だからこそ新たに始まりについて思い見なければならないんです。命の根源とは何ぞやということを問わなければならないんです。科学的というよりは宗教的、哲学的、人間的に私たちの人間性を取り戻す問いとして問わなければならない。人間を支えている根源とは、人間の命の存在の始まりとは、神様の祝福だったのではないのか。命の祝福が私を存在させたのではないのか。あの人を存在させているのではないのか。そして私たち存在させられたものはお互いに対してふさわしく存在せよと言われたのではないのか。私たちは互いにふさわしいだろうか。共に神様に対してふさわしいだろうか。そして改めて始まりを願わなければならない。始まりの技を神に願わなければならない。人間の深淵の闇の中に神よ、天の言葉を下してください。光あれ、命あれ、お互いふさわしくなれ。神よ、この言葉を聞かせてください。いいえ、神は今もその響きを響かせてくれているんだと思います。私たちはこの深淵の闇の中に神の声を聞き逃さないで生きていきたいと、そう思うんです。光あれ、ふさわしくあれ、今も響いているはずの神の声を私たちは聞いていかなければなりません。夕べがあり朝があった、夕べがあり朝があった、この闇の夜が朝を迎えられますように、朝の光に向かって待望し祈り、そして明日を迎えよう、明日にふさわしい人間になろう、そのように願いながら今夜この夜を生きている私たちでありますように、そのように祈りたいのです。お祈りをいたします。神様、私たちあらゆる存在は皆意味をいただき、お互いがお互いの存在に対してふさわしく、そして光のような存在であると、また光に向かって生きていく存在であると、あなたが命を作り命を意味づけられたと私たちは信じています。主よ、今の世の中、この暗い闇のような中にあっても、あなたの創造の思いを、祝福の思いを受け止めること、そのことを忘れないで歩んでいくことができるように導いてください。主よ、今暗闇の中に本当に佇んでいる多くのうめきを持つ人々を神様憐れみ、そこにこそまたあなたの光あれを差し込んでくださいますようにお願いいたします。光あれ、光あれと念じながら生きるものとさせてください。今日から始まる1週間もあなたのお導きに預かることができますように、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。